お祈りします。神よ、私をお守りください。私はあなたに身を避けます。私は主に申し上げました。あなたこそ私の主、私の幸いにはあなたの他にはありません。天の神様、あなたの皆を賛美いたします。あなたこそ私の主であります。私たちは信仰を持ってこの言葉を本当に確信を持って宣言いたします。神様、本当に今年も始まってもう26日経ちました。神様、本当に新しい年をありがとうございます。神様、まだまだ今年1年あります。どうぞ神様、一人一人があなたこそ私の主ですと宣言しながらこの信仰の歩みができますように、私たち一人一人を導いてください。新しい年が始まっていろんなこともあったかもしれません。しかし神様、すべてあなたが益としてくださる方であります。どうぞ、それぞれをこの後もお祝福してください。イエス様の名前をお祈りいたします。なんかちょっと緊張しますね。清瀬もなんかちょっと思い出すような感じでありますけど、はい。まあね、もういつだったか先週か先々週ね、佐藤さんはギターの先生だったという話をしたんですけどね。まあね、F でつまずいて、それ以降ギターを眺めながら、ここまで来たんですけども、ね、先ほどもね、佐藤さんも、お貸ししてくださいましたけどね、本当に、もう一度自分でもね、ギターをなんとかしなきゃいけないなっていうふうなことを思って、本当に佐藤さんがこうしてもう一度この教会に来てね、ギター、この賛美チームに入っていただいて、来たその週は、まあ、ほぼこのギターをもう一度教えていただけるということだったので、もうこれは本当に神様がもう一度私にくださったチャンスだと思って、私も参加しますということで、昨日、弦を張り替えました。 YouTube を見ながらこれでいいのかな、なんかちょっと違うから、明日佐藤さんに見たからまた分からないな、ギターの弦を張り替えました、はい。なので、去年りょうくんのね、ギターをね、自転車ね、乗りながら持ってきてたんでね、りょうくんのギターやりましょう、ね。もしかしたら吉弘さんも混ざるかなと思いますね、はい。やっぱり上手ですよね。こう中村さんとはまた違った味のギター、中村さんもいいんですけど、もちろん本当ですよ。今度、ね、じゃあ中村さんの出番がなくなるかというと、そうじゃなくて、中村さんはそうすると私は引っ込むんではなくて別のものになって、またこの賛美チームを盛り上げてくださるっていうふうに、ね、本当にいろんなことをしてくださるので、ね、この中で他にも賛美、一緒にギターベース、ドラム、しゅんちゃんがね、プレイ嬉しいですね。しゅんちゃんいないときにね、ドラムやります。あれはこの歌う方でもいいですね。ぜひとも一緒にね、こう先ほどね、佐藤さんも言ってましたけど、音楽をやるんじゃなくて神様を賛美するっていうことでね、一致して、この賛美中にね、やって、皆さんと共に賛美ができる、そういうことなので、ぜひとも、ちょっと私無理だろうっていうようなことではなく、ぜひとも一緒に神様を賛美する、一緒に礼拝を作り上げていくっていうようなことを皆さんこれもねしていこうかなと、していただければいいかなと思います。はい。では今日はまた福音書の22章になりますね。22章、ね、イエス様がエルサレムに入場を最後ですね、本当にこの後、もう十字架にかけられるところです。で、まあね、エルサレムの前までも、前でもいろんな敵対する 人たちからもいろいろ言われてましたけども、さらにこのエルサレムに入ってからも、イエス様を落としめようとする人たちが次々に現れるんですね。でもイエス様を試そうとして、難問とかね、疑問を問いかけます。マタイの21章だと祭司長とか民の長老たちが出てきます。で今日の前の22章の15節16節には16節にはパリサイ人、あとはヘロデ党という人たちですね。さらに、サドカイ人たちというのもあります。ですが彼らはですね、イエス様の前に、イエス様をこう陥れようとするんですね。逆に、論破されてしまうんですかね。イエス様が正しいことをあまりにも言うので、もうそれ以上言い返せなくなったっていうのがあります。で今日の場面でもパリサイ人たちが、本当に今度こそ、ね、イエスというやつをこいつは偽物なんだと、偽預言者なんだということで落としようとするんですね。でパリサイ人っていうのはこの立法を厳格に守るユダヤ人、ユダヤ教の信徒たちでした。それに、立法学者が登場しますけれども、彼はこの教師のような存在で、立法については何でも知っている、その中にさらにはエキスパートのような存在がイエス様を試そうとするんですね。で今日の36節ですね。で先生、立法の中でどの戒めが一番重要ですかということですね。でこのユダヤ教の人たちの、一部の人たちっていうんですかね、この立法っていうのは全部で何個あるんですかっていうと613あるんですってことですね。で、その613ある立法のことを三つはあって言います。で私たちが知っているこの10回ってありますけども、その613のうちの10個のことなんですね。で、その613のうちの613のうち248が積極的な命令、例えば何々すべきであるっていうのが248個あります。でさらに365残りなんですが、それは否定的な命令ですね。何々すべきでないっていう、そういった立法の命令が365あると、考えている人たちがいるんですね。この3つは613あると言いましたけれども、イエス様はこの時に2つだよということですね。イエスは彼らに37節ですね、あなたは心を尽くし、命を尽くして、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。で、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めも、それと同じように重要です。ですね、この2つの戒めに立法という要素の全体が関わっているのですということになりました。でこの答えにですね、もうパリサイ人たちは返す言葉がなくなってしまうんですね。イエス様は神である主を愛すること、そして捉える人を自分の自身の自分のように愛すること、この愛するっていうのが最も根本的な根本的で重要な、戒めであるんだよということをおっしゃいました。実際私たちクリスチャンもその生き方の中でどれだけ愛に生きているか、愛に基づいて生きているかっていうのが重要なのかなと思います。神様を愛することと人を愛することですね。この2つが私たちクリスチャンにとっても重要なことなんですね。世の中にも法律とか一般的な常識っていうのがあると思います。で教会の中にも、この八王子教会にも、教会の規則とか教会内規っていうのがあると思うんですけども、そういうことをもちろん守ることは重要なんですけども、でもそれ以上根本的に私たちが大切にしなければならないのは、やはり神様を愛すること、そして人を愛すること、愛に生きていくことが大切なですね。ではこの神様を愛することと、そして隣人を自分自身のように愛すること、 それがどういうことなのかをこのお経の御言葉から皆さんで一緒に聞いていこうと思います。手順の言い始め、一つ目に神様を愛することですね。パリサイ人の質問に対してイエス様は、イエスは彼に言った、あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、これが重要な第一の戒めですと言われました。これは申命記6章の4節からの、引用になります。6章4節を見ると、申命記の6章4節を見ると、聞け、イスラエルよというふうに書かれているんですね。ヘブル語でシェマーイスラエルっていう言葉があります。このシェマーイスラエルっていうのは言葉から始まって、モーセの律法を、声高らかに律法学者たちが、最初たちが読むんですね。でユダヤ人たちは朝と夕方、毎日この2回613ある三つ輪を、唱えていくんですね。でこの613の、三つ輪なんですけども、常に、自分の近くに、置いていくように、このようにですね、これメズザーっていうんですけども、小さな円筒状の筒なんですけども、これに、入れてですね、自分のお家の玄関もそうなんですけど、各部屋の入り口とか、あるいは公共施設の入り口なんかに、これを、つけてですね、でそこに入るときにこう触るっていう、常に自分の近くに、御言葉があるんだよということを、そういった形で表しているんですね。でイスラエルの人たちはこの613の3つはだったり、あるいは旧約聖書ですね、彼らの中にはそういったことが常日頃、小さい時から常に蓄えられていました。なのでイエス様は先ほどの申命記の聖書箇所を引用しましたけれども、イエス様が言われた言葉も、申命記に書かれた御言葉だなということをすぐ理解できたんですね。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしと、ね、心も体も霊も体を全てにおいて神を愛しなさいということを言ったんですね。つまり全身全霊で神様を愛する、愛せよという命令になります。神様は私たちに愛されることを望んでいるんですね。なぜ私たち、罪深い私たちに神様は愛されてほしいのか。それはこの創世記の1章の26節27節ですね。神が仰せられた、さあ人を我々の形として、我々の姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべての地の上に這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造され、神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造されたんですね。ここで言われているのは神の形です。人は神の形として作られました。神様は人間を作るときにロボットのようには作らなかったんですね。私たちに自由意志というものをお与えになりました。なので人間には逆に言うと、神様に対してあなたを愛したくなりません、愛したくありませんという選択肢を与えてくださっているんですね。実際イスラエルの人たちは神様を愛しませんでした。彼は神様を愛するどころか、自分たちで偶像を作ったりして神様に背くものだったんですね。さらに異邦人である私たちにとってみれば、その神様の存在すらわからなかったんですね。だからこそ私たちは神様の愛というものを知る必要がありますし、さらに神様の愛を受ける必要があるんですね。ヨハネの福音書第1ヨハネの第1ヨハネの手紙の第1ですね、4章の9節と10節、 神はその一人を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになる長めの捧げ物としてのお御子を使わされました。ここに愛があるのです。まずは神様が私たちを滅びの中から救ってくださいました。それがご自身の御子イエス・キリストを私たちの罪のために罰してくださったんですね。神様の愛というのは贖いの愛です。私たちの罪を許して私たちを神の子供としてくださる、そこに愛があるんですね。私たちは神様からこの無条件の愛を受けています。その応答として私たちは神様を愛さなければならないんですね。だからイエス様は愛しなさいとここで命令しているんです。どれだけ愛さなければいけないのか。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして神様を愛しなさいということを言われる。では私たちが神様を愛するというときに、その愛が一番現れるのはどこだと思うでしょうか。まあ、いろいろあるかもしれませんけれども、私としてはやはり神様を礼拝するというところに私たちが神様への愛というのが現れるのかなと思います。礼拝は私たち自身を捧げているわけです。神様を崇める行為にこの礼拝があるんですね。ではそう考えたとき、この礼拝が私たちの神様に対する愛を示すその場だとすれば、で私たちはこの全身全霊で神様を礼拝しているでしょうか。周りを気にする必要はないんですね。自分と神様の関係だけで見ていいんですね。そうしたときに全身全霊を尽くして果たして礼拝をしているかどうかですね。で全身全霊の礼拝って何だろうかというと、まあ、例えばダビデが進めているこの礼拝、ね、礼拝のことがあるんですけども、前に出したものですね。詩編の47編の一節、すべての国々の民を手を叩け、喜びの声を持って神に大声で叫べって言うんですね。あるいは詩編134編の2節、聖女に向かってあなた方の手を挙げ主を褒めたたえ。あるいは詩編149編の3節、踊りを持って主の皆褒めたたえ。手を挙げたり手をたたえたり、あるいは踊りをするときに礼拝ができるんだよってことがあるんですね。じゃあ皆さんこれから一緒に踊りましょう。なかなかね、礼拝中突然踊り出したらびっくりするかもしれませんけども、まあ、でもね、礼拝中こう賛美の時であれば手を叩いたり、ね、あるいは手を挙げたりっていうのがあるかなと思います。あるいは喜びの声っていうのもいいかなと思います。喜びの声っていうと何でしょうかね。まあ、よく小笠原先生がメッセージの時にですね、雨ですかっていうね、道理を求めて、あの雨も、まあ、雨はその通りですっていうことなんですけども、その礼拝中の応答する、喜びの声を上げるっていうのも雨っていうのがあるんじゃないでしょうか。いろいろあるかなと思います。で皆さんはその全身全霊で礼拝を捧げているでしょうか。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くしてあなたの神である主を愛せよは、全身全霊をもって神様を愛しなさいということなんですね。なぜならば神様は私たちの全身全霊を買い戻してくださったんです。罪ある私たち、罪人として死ななければならない私たちを神様は愛を持って、また神の家族として迎え入れてくださいました。であるならば、 私たちもこの神様を心を尽くし、思いを尽くし、姿勢を尽くして愛さなければならないのではないでしょうか。そして重要な話の一つ目に、隣人を自分自身のように愛しなさいということですね。39節ですね、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという単位の話もそれと同じように重要ですということですね。これは、まあ、レビ記のですね、19章の18節からの引用になります。で、ここに同じようにって書かれています。まあ、これはつまり、先ほどの第一の神様を愛するっていうことなんですけども、この一つ目と二つ目っていうのは、同じように、つまりつながっているということなんですね。第一の戒めと第二の戒めは全く別のものって考えるのではなくて、先ほど引用したレビ記6章の4節、申命記6章の4節とレビ記の19章の18節、これも同じであり、あるいはこれがつながっている、リンクしているということなんですね。つまり神様を愛する人っていうのは隣人も愛する人なんだよって。隣人っていうのは一体誰でしょうか。まあ、そんなに難しいっていうことではないと思います。隣の人です。私たちのいつでもどこでもいる、あなたの近くにいる、皆さんの近くにいる、その人が皆さんの隣人です。家族もいれば職場の人もいると思います。あるいは近所の人もそうかなと思います。その中には皆さんを悪く言う人たちもいると思います。嫌なことをする人もいると思います。でもそれが全てを含めて皆さんの隣人です。皆さんだけの味方、皆さんだけをよく知っている人たちだけが隣人ではない。どんな人であっても皆さんに与えられた隣人ですね。その隣人をあなた自身のように愛せよとイエス様は言います。あなたの隣人を自分自身のように愛せよと言われた時に、もしかしたらこう考える人いるかなと思います。ちょっとそれは難しいです。私は自分自身を愛しているという人もいるかもしれない。でもここでは自分自身を愛しなさいと書かれているんですね。それはもう大前提として、あなたは自分自身を愛しているんだから、あなたと同じようにその隣人を愛しなさいと、もう大前提なんですね。自分が自分自身を愛しているということ。例えば皆さん、今朝どうでしょう。朝ごはんを食べたんでしょうか。朝ごはんを食べた後歯を磨いたんでしょうか。お出かけをするので、髪の毛を溶かして、女性の方はお化粧をしたりしてなくても別にいいんですよ。あるいは今日は外に出かけるから何を着ていこうかしら、ちょっと礼拝だから少し、きちっとしていこうかしら、なんて考えたかもしれません。もうそれが自分自身のことをケアしている、つまりそれは自分自身を愛しているということにつながっているんです。もちろんそれは自分自身を大事にするということもそうなんですけども、自分自身をケアする、それがもうすでに自分自身を愛していることにつながっているんです。常に自分自身のことを気にかけているということです。それと同じように隣人に気をかける。それが愛することなんです。 第一ヨハネ4章の20節にもあるんですけども、神様を愛することと神様を愛することと隣人を愛することにつながれている箇所があるんですけども、神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽りものです。目に見える兄弟を愛していないのに、目に見えない神を愛することはできません。先ほど言った第一の見せと第一の戒めと第二の戒めがまさにここでリンクしているな、つながっているなということが分かる箇所ではないでしょうか。神様を愛することと兄弟姉妹を愛することというのがつながっているんですね。私たちの問題は、この神様を愛することと隣人を愛すること、これが切り分けてしまっているからこそそこに問題が生じるんですね。神様を愛することイコール隣人を愛することである、隣人を愛するイコール神様を愛しているということなんですね。日曜日は神様を礼拝し、先ほど言いました礼拝は神様に対する愛を示す場だと言いました。でも月曜日、明日から、ね、ご家庭、家族に嫌なことをしてしまった。あるいは、職場で、同僚、あるいはそういうところで嫌なことをしてしまった。あるいは近所の人を悪く、そこには隣人の愛っていうのはないんです。神様を愛しているならば隣人も愛さなければならないんです。それらは同じでなければならないんです。マタイの福音書に戻りますけれども、40節ですね。この2つの戒めに立法と預言者の全体がかかっているのですということがかかっているんですね。このこうかかっているっていう言葉はですね、ギリシャ語で言うと十字架につけられている、十字架かかっていると同じ単語が使われています。神様を愛しなさい、この十字架のことですね、縦の関係ですね、神様と人とで、隣人をあなた自身のように愛しなさいというこの横の関係ですね。縦軸と横軸ですね。まさにイエス様は、この神様を愛することと、そして隣人を愛するということは、まさに同じことをしたんではないでしょうか。ゲッセマネは神様を愛していました。あのゲッセマネの園でのお祈りですね、父よ、できますならこの杯を私から去らせてください、しかし私の願うようにではなくあなたの御心にしてくださいと、神様のお御心を、願いました。それは神様を愛し神様を信頼していたですね。自分の考え、自分の願いではなく神様のご計画をどうぞ優先しますと言ったんですね。で、その心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして神様を愛しました。で、その横の関係、人との関係はイエス様はどうだったか。イエス様は殴られた、馬鹿にされて、唾をかけられた。そして鞭打たれました。さらに十字架にかけられました。それが群衆あるいは死刑執行人たちのために、父を彼らお許しください、彼らは何をしているのか自分では分からないのですと祈ってくださったんですね。ご自身をあの金で裏切ったイスカリオテのユダでさえも、その裏切りの際はユダが口づけしましたけども、ユダが裏切ることを、知って、このようなあなたがしようとしていることをしなさいと、ユダに対して語りかけました。ね、裏切り者が、 どの辛さでもこの場にいるんだと言えなかったんです。すべて分かった上で友よというふうにイエス様は言ってくださった。それはユダに対して本当に最後の最後ギリギリまで悔い改めのチャンスを与えたんです。それがイエス様がユダに対する愛でした。でもユダはまあ最終的には悔い改めをせずに自ら命を絶ってしまいますけども、でもイエス様はユダに対しても愛を示されました。神様を愛する関係、そして隣人を愛する関係、まさにこの十字架の形が思い浮かべるものではないでしょうか。この、まあ、旧約聖書の全部613ある3つは、この全部がこの2つの証し、神様を愛することとイエス様を、神様を愛することと隣人を愛すること、ここにかかっているんですね。私たちはこの神様を愛すること、そして隣人を愛すること、これが実践できているでしょうか。もちろん人間的に考えて難しい時があると思います。どんな信仰の長いクリスチャンの方であっても、やはりちょっと苦手だなと思う方は出てくると思います。その時、それこそ自分の力でしようとする時、人間的な思いが出てきてしまって、その人を愛せなくなってしまう。であるならばどうするか。神様は私たちを愛してください。私たちも神様を愛します。そして神様はこの第一の戒め、そして第二の戒めの隣人も愛しなさいと私たちに語ってください。であるならば、私たちもし自分の力で神様、自分の力でその人を愛することが難しいのであれば、そのことを素直に神様に言い表せばいいんではないでしょうか。神様、自分自身ではどうしてもこの人を愛することができません。この人が嫌なことをされます、嫌なことを言われてしまう。神様、どうすればいいでしょうか。神様は私を愛してくださいました。私も神様を愛します。であるならば、第二の戒めと同じようにこの隣人も愛したいと思います。神様、どうぞ私を助けてください。その神様への応答もまさに神様を愛する行為であり、隣人を愛する行為につながってくるのではないでしょうか。どうぞ皆さんの信仰生活の中で、愛すること、神様を愛すること、そして隣人を愛すること、どうぞこの信仰を、信仰の歩みをするとき、どうぞこの戒めを守りながら、神様を愛し、そして隣人を愛する、その信仰生活を送っていこうではないでしょうか。お願いいたします。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもこれと同じように重要です。天内する神様、あなたの皆を賛美いたします。私たち一人一人神様に逆らうと、そのような罪人でありました。ですが神様は私たち一人一人を愛してください。そしてイエス様を私たちの罪の身代わりとして十字架につけてくださったことを感謝いたします。この十字架の犠牲によって私たち一人一人の罪が許され、そして私たちは神様の本当の愛を知ることができました。また イエス様が一人一人を愛し、一人一人のためにこの十字架にかかってくださり、尊い血を流してくださった、その血によって私たちの罪が清められました。ここにも神様の愛を感じます。感謝とします。私たち一人一人もどうぞ神様に、神様を愛するような、そういうことができますように助けてください。このこと、この第二の戒め、ね、あなたの隣人を自分自身を愛しなさいと私たちに教えてくださったことも感謝いたします。私たちの家族、そして近所の方々、また職場の方々、一人一人に私たちの愛を示せるように助けを導いてください。特に私たちを本当に悪く言う人たち、また海外の投資を取れば人たちもいるかもしれません。神様、どうぞその方々を愛せるように、神様、私たち一人一人に力を与えてください。今日のことを感謝いたします。どうぞイエス様の御名をお祈りいたします。それぞれお祈りの時をお待ちください。